幸せな関係の鍵となる週ごとの会話、導入。週1回のカップル対話の3つの質問原則。私はなんであなたを驚かせた？私はなんであなたをがっかりさせた？私があなたのために変えられることは何？幸せな関係のための実証済みのおすすめは、週に1回、決まった対話をカップルで行うことです。この対話では、両方のパートナーが意識的にお互いのための時間を取り、三つの特定の質問をし合います。一方が話し、答えている間、もう一方は注意深く聞きます。途中で遮らず、反論もしません。その後、話す権利を交代します。この儀式化された対話は、両者が過去一週間の良かったことも悪かったことも率直に話せる安全な空間を作ります。なぜ週一回の対話なのか？それは小さなことを早めに話し合うことで、大きな衝突に発展するのを防ぐためです。心理学的な研究によると、定期的にオープンに話し合うカップルは、うやみや誤解が少なくなります。物事を溜め込まず、常にコミュニケーションを取り続けるのです。このような定期的な関係対話は、お互いの価値を高め合い、より深い感情的なつながり、流れを育みます。それは、週1回のリセットやパートナーシップのチェックアップのようなもので、相手の内面で何が起きているかを把握し、一体感を強めます。以下では、この週1回の儀式で投げかける3つの質問について詳しく見ていきます。それぞれの質問は関係の質に特定の役割を果たします。各質問の意味を説明し、考えられる回答例を挙げ、回答への最適な対応方法を紹介します。最後に、この週1回の対話を日常に根付かせるための実践的なヒントもお伝えします。質問1、先週、私はなんであなたを驚かせた？この最初の質問は、過去1週間のポジティブなことに焦点を当てます。ここでは、パートナーから特に印象に残った行動や特性を知ることが目的です。つまり、どんなことで相手に思いがけない喜びを与えられたか。この質問は、感謝と敬意を表現することを目指しています。日常の中で小さな愛情表現や努力は見過ごされがちです。パートナーが何に驚き、喜びする、んだかを伝えることで、そうした行動が可視化され、評価されます。質問の意味。この質問の意味は、意識的にポジティブな面を強調することにあります。関係においては、問題だけでなく、お互いへの認識や感謝も示すことが大切です。カップルに関する心理学的研究では、相互の敬意と感謝が関係満足度を大きく高めることが示されています。パートナーが何にポジティブな驚きを感じたかを伝えることで、相手は自分が見られていると感じ、そうした愛情ある行動を続ける励みになります。また、この質問から始めることで、好意的な雰囲気が生まれます。笑顔と良い気持ちで始めることで、後に難しい話題にも入りやすくなります。カップル研究の有名な経験則では、幸せなカップルはネガティブなやりとりより、ポジティブなやりとりが多いとされており、この最初の質問はポジティブな面を意識、可視、素敵な瞬間を増やす助けになります。質問1への回答例。以下はパートナーが先週何に驚いたかを聞かれた際の回答例です。あなたが突然私の好きな料理を作ってくれた時、全く予想していなかったので、とても嬉しかったです。何の理由もなく花を買ってきてくれたことに驚きをした。その行動は予想外でとても優しかったです。本当は忙しかったのに夜の散歩の時間を取ってくれたことにポジティブな驚きを感じました。私が外出している間に部屋を片付けてくれたとき、本当に驚きました。帰宅したらすべてが整っていて素晴らしいサプライズでした。先週、私の大変な仕事の日の後にとても気遣って話を聞いてくれたことが驚きでもあり嬉しかったです。全く予想していませんでした。もちろんこれらは一例に過ぎません。カップルや週ごとに状況は異なります。大切なのは答える側が正直にポジティブに感じたことを挙げることです。日常の小さなことでも構いません。多くの場合、ちょっとしたジェスチャー、例えばタイミングの良いハグや好きな飲み物を買ってきてくれたことが大きな効果を持ち、言及する価値があります。質問1への回答への対応。
質問者この時点では聞き手にとってこの質問への答えはまず聞いて受け止めることを意味します。褒め言葉や感謝を素直に受け取りましょう。 自分が良いことをしたと聞くことで自己肯定感が高まります。また、答えはパートナーが何を大切にしているか、何で喜ぶかの貴重なヒントにもなります。例えば、ストレスの多い日の後のハグが嬉しかったと話題に出たら、今後の参考にできます。多くのカップルはこの質問で小さな気づきがあると感じます。相手が実際に何をポジティブに受け取ったか、時に自分では特別と思っていなかったことが評価されていることもあります。大切なのは感謝を返すことです。ありがとう、そう言ってもらえてとても嬉しい、といったシンプルな反応が適切です。こうすることでパートナーも自分の褒め言葉が受け止められたと感じます。全体としてこのやりとりは温かくポジティブな雰囲気を作り、両者を強めます。プラスの状態で対話は始まるのです。質問に、先週私は何であなたをがっかりさせた？二つ目の質問は、過去一週間のネガティブな件や失望に焦点を当てます。ここでパートナーは、敬意を持って批判や傷ついたことを伝える機会を得ます。この質問をするのは勇気がいります。誰もが相手をがっかりさせたことを聞きたくはありません。しかし、このオープンさこそが健全な関係には非常に重要です。この質問は、小さな傷つきや不満、期待外れを隠さずタイムリーに話し合える枠組みを提供します。質問の意味、私は何であなたをがっかりさせた？の意味は、くすぶる不満を表に出すことにあります。多くの関係で深刻な問題が生じるのは、ネガティブな感情が伝えられず、時間とともに蓄積されるからです。失望を定期的に口にできれば、どちらも不満を溜め込む必要がなくなります。何がうまくいかなかったのかを一緒に理解し、誤解を解消できます。カップルセラピーの研究でも、建設的な対立の話し合い、以が関係満足度を高めることが示されています。不一致を隠すカップルは、長期的に恨みを抱きやすくなり、関係を蝕むことがあります。特に言えなかった失望は、やがて軽蔑に変わることがあり、専門家によれば、軽蔑は関係の破壊要因です。この二つ目の質問は、いわば安全弁の役割を果たします。爆発する前に蒸気を抜くのです。週一回失望を言葉にする機会があることで、小さな不満が大きな争点になるのを防ぎます。大切なのは、両者が理解することです。誰でもミスや見落としはある。この質問の目的は、非難することではなく、何が傷つけたり悲しかったかを正直に共有することです。そうすることで相手が学び、一緒に解決策を見つけたり、少なくとも謝罪することができます。質問2への回答例。以下は失望についての質問に対する回答例です。これらは失望した側のパートナーが私を主語にして答えます。あなたが金曜日の予定していたディナーをキャンセルしたとき、楽しみにしていたので、大切にされていないように感じてがっかりしました。先週私の一日についてほとんど聞いてくれなかったことにがっかりしました。もっと関心や気遣いが欲しかったです。あなたが私の両親との約束を忘れてしまったとき、悲しくてがっかりしました。その会は私にとって大切だったので忘れられて傷つきました。あなたが家事を約束より手伝ってくれなかったことにがっかりしました。そのせいで全てを一人で抱えている気がしました。私がとてもストレスを感じていたとき、もっとサポートして欲しかったです。私もサインに気づいてくれなかったことにがっかりし、ストレスを一人で抱えていました。
これらの発言は具体的で、明確に失望した状況や行動を説明しています。これは重要で、一般的、抽象的な批判、あなたはいつも私をがっかりさせる、などは役に立たず、むしろ傷つけます。上記のように、具体的な例を挙げ、自分の感情に焦点を当てる。私は、の時がっかりした、のが良いでしょう。質問2への回答への対応。
この質問とその答えは、おそらく週1回の対話の中で最もデリケートな部分です。質問して、批判を聞く側は防御的にならないことが重要です。これは練習が必要です。最初の反応は、言い訳したり、相手の感情が間違っていると説明したくなるものです。しかし、ここでは意識的に自制しましょう。パートナーが失望を語っている間は、まず聞く、遮らない、すぐ、に反論しないことです。相手の立場に立ってみましょう。自分が違う見方をしていたとしても、パートナーが傷ついた、がっかりしたという感情は、現実として認めるべきです。聞き終えたら、慎重に反応しましょう。例えば、 話してくれてありがとう。そんな気持ちにさせてしまってごめんね、と伝えることで、相手の感情を大切にしていると示せます。もし説明が必要な場合、誤解があったなどは、理解を示した後に話しましょう。重要なのは、でも、あなたも分かってほしい、のような言い訳をすぐにしないことです。まずは、パートナーが自分の失望が聞き入れられ、受け止められたと感じることが大切です。その後は、一緒に前向きに考えましょう。どうしたら次はこうならないかな？いや、そんなに傷ついていたとは知らなかった。次はどうしたらいい？など、こうした質問は、変化への意欲を示します。これにより、会話は単なる非難から、お互いの理解を深める、建設的なやりとりへと変わります。多くの場合、パートナーの失望は、オープンに話すことで、それほど重く感じなくなり、むしろ話せて安心し、相手も新たな気づきを得ます。もう一点、失望を伝える側も、冷静で落ち着いた口調を心がけましょう。週一回の儀式の利点は、すでに怒りが収まっている、数日経っているため、言葉を慎重に選べることです。批判が愛情から出ていると分かっていれば、個人的な攻撃と受け取りにくくなります。目標は、一緒に成長し、将来の無用な痛みを避けることです。質問3、私があなたのために変えられることは何？3つ目の質問は、未来への視点を開きます。パートナーに望みやニーズを伝えてもらい、自分の行動や接し方で変えられることがあるかを尋ねます。要するに、どうしたらもっと良いパートナーになれる？や、私に何か変えてほしいことはある？と聞くのです。この質問は勇気がいります。批判や改善提案を受け入れる覚悟が必要だからです。同時に、関係の中で成長への意欲を強く示します。質問者は、あなたのニーズや、私がどう変われるかを大切に思っている、努力するつもりだ、と伝えています。質問の意味。この三つ目の質問の意味は、個人の成長へのオープンさと、関係内での妥協意欲にあります。どんなパートナーシップも、両者が金間に変わらず、相手に配慮しなければ、長続きしません。関係研究の調査では、柔軟性とパートナーに歩み寄る意欲が、超過的な満足度の重要な要素であることが示されています。両者が時には自分の快適ゾーンを出て、行動を見直す意欲があれば、困難も乗り越えやすくなります。この質問は、まさにその姿勢を促します。パートナーに建設的なフィードバックを求め、前向きな変化への意欲を示します。ここで大切なのは視点です。パートナーが自分を曲げたり、根本的に変わる必要はなく、日常の小さな調整や大きな改善を見つけることが目的です。多くは行動や習慣であり、性格そのものではありません。例えば、もっとよく聞く、家事を手伝う、時間を守る、もっと愛情表現をするなど、相手が足りない、大切に思うことに応じて変わります。私があなたのために変えられることは何？は、謙虚さと敬意も表します。パートナーのニーズを真剣に受け止め、関係の質に責任を持つ姿勢です。質問3への回答例。この質問への回答は、願いやお願いの形で表現されます。以下は、パートナーが相手に望むことの例です。一緒に過ごすときは、夜はもっとスマホを置いてほしいです。そうすると、もっと存在を感じられます。私のために、約束の時間にもっと正確に来てほしいです。遅れることが多いと、尊重されていない気がします。時間を守ってくれると、とても嬉しいです。私は一人の時間を必要とするときは、もっと自由にさせてほしいです。個人的なことではなく、時々1時間だけ自分の時間が必要なので、それを理解してほしいです。
あなたからもっと積極的に2人の時間を作ってほしいです。例えばデートナイトや週末の計画など、いつも私から提案している気がして、あなたからもサプライズしてほしいです。あなたにはもっと頻繁に愛していると言ったり、示したりしてほしいです。小さな愛情表現が私には大切なので、もう少し積極的にしてくれると嬉しいです。これらの回答は、一方のパートナーのニーズを相手への具体的な改善希望とともに表現しています。注目すべきは、表現ができるだけポジティブ、かつ自分目線、私はしてほしいであることです。これは、相手がお願いを受け入れやすくするために重要です。願いがなぜ大切かも伝えると良いでしょう。そうすると、もっと尊重されていると感じる、もっと愛されていると感じるなど、こうすることでパートナーは願いの意味を理解できます。質問3への回答への対応。この変化を求められた側は、
オープンかつ防御的にならずに聞くことが大切です。パートナーの視点から、もっとこうしてほしいと言われるのは、最初は自尊心が傷つくかもしれません。それでも、パートナーの立場に誠実に立ってみましょう。相手は関係が大切だからこそ、この願いを伝えているのです。願いを愛情表現として受け止めましょう。相手が黙って不満を抱えるより、話してくれるのは信頼と変化への希望の表れです。願いを聞いたら、感謝を込めて反応しましょう。例えば、話してくれてありがとう。そんなに大切だとは知らなかった、と伝えます。内心、これは自分には難しいと思っても、まずは願いを真剣に受け止める姿勢を示しましょう。努力してみるね、といった反応が良いでしょう。すぐに実現できない場合や、内容が曖昧な場合は、具体的にどういうことか例を教えてくれる？や、どうしたらもっと愛されていると感じる？と聞き返しても構いません。正しく理解したいという意欲を示せます。中にはすぐに実現できない願いもあります。その場合は、意欲を引っ込めず、正直に伝えましょう。例えば、時間を守るのは自分の課題だ。努力するから、出発前に声をかけてくれると助かる。など、一緒に取り組む姿勢を見せましょう。実現可能性も大切です。自分の本質に反する願いなら、率直に伝え、妥協点を探しましょう。例えば、パートナーが人前での、キンシップを望み、自分は恥ずかしい場合、小さなジェスチャーから始めるなど、無理のない範囲で工夫できます。こうした話し合いが大切です。まとめると、この三つ目の質問への反応は、相手に歩み寄る意欲を示すことが大切です。この姿勢は、信頼を大きく強めます。パートナーは、自分のニーズを大切にしてくれている、努力してくれる、と感じます。すべての願いがそのまま叶わなくても、真剣に関係に向き合う姿勢が大切です。こうしたカップルは、やがてチーム意識を育みます。問題に一緒に取り組む。一体感が生まれます。実践的ヒント、週一回の対話を日常で成功させるコツ、最大の課題の一つは、この取り組みを本当に毎週実行することです。日常は忙しく、仕事、子供、家事、様々な用事、カップル対話は後回しになりがちです。週一回の儀式が単なる目標で終わらないよう、実践的なヒントをいくつかご紹介します。1、固定の予定を決める。お互いに現実的な曜日と時間を決めましょう。例えば、日曜の夕食後や土曜の朝コーヒータイムなど、カレンダーに予定として入れ、優先順位を高くします。決まったルーティーンがあれば、対話が後回しになりません。多くのカップルは、週の終わりや始まりなど、落ち着いて話せるタイミングを選びます。2、邪魔されない環境を作る。二人だけの邪魔されない場所を選びましょう。携帯をサイレントにし、子供がいる場合は、遊ばせるか寝かせておき、心地よい雰囲気を作ります。ソファーに座る、散歩しながら話すなど、リラックスできる方法で、始める前に、ハグや目を合わせるなど、ちょっとした儀式を取り入れるのもおすすめです。今はお互いのための時間だと意識できます。3、3つの質問に集中、各パートナーに3つの質問という構成を守りましょう。この明確なフォーマットが、話題が逸れたり、事務的な話に流れるのを防ぎます。もちろん他の話題が出ることもありますが、サプライズ、失望、変化の希望という核に集中しましょう。家事やお金、日常の段取りなど他の話題は、前後や別のタイミングで話すのが良いでしょう。これで勘、かかり対話が感情的に集中できます。4、遮らずに積極的に聞く。必ず一人が話し、もう一人が聞くルールを決めましょう。話し手が全部話し終えたと合図するまで、聞き手は答えを考えたりせず、うなずいたり、目を合わせたりして集中します。話し手が遮られたり、消化されたりしないようにします。このルールは訓練が必要ですが、尊重され、大切にされていると感じられます。話す人がわかるように、特定のものを持つなどの工夫も有効です。5、感情的な安全を確保。失望や変化の希望を話すときは、喧嘩にならないことが大切です。すでに揉めているときは避け、できるだけリラックスしたタイミングを選びましょう。もし話の途中で雰囲気が悪くなったら、例えば一方が攻撃されたと感じたら、共通の目標を思い出しましょう。勝つことや正しさを主張するのではなく、理解し合うことです。言葉やトーンに気をつけ、必要なら一旦休憩し、落ち着いてから再開しましょう。6、時間枠を調整。週1回の対話は長時間である必要はありません。20から30分あれば、3つの質問を落ち着いて話せます。もちろん、もっと話したい場合は、長くても構いません。 大切なのは時間に追われないこと。十分な時間枠を確保しつつ、無理のない範囲で。もし短くなったり浅くなっても問題ありません。翌週また話せます。長さより継続が大切です。
毎週短くても丁寧な対話の方が、年に1回の長時間対話より効果的です。
7. ポジティブな締めくくり。週1回の対話は、できるだけポジティブに終えましょう。
聞いてくれてありがとう。正直に話してくれてありがとう。などの感謝の言葉。
ハグやキス。あるいは、そのまま2人の時間を楽しむのも良いでしょう。
対話の後に、デートナイトとして映画を見たり、散歩したり、美味しいものを食べたりするカップルもいます。
こうして、対話の儀式が楽しいものと結びつき、次回が楽しみになります。
批判があっても、最後は一緒にいること。
愛し合っていることを実感できる締めくくりにしましょう。
8. 継続と柔軟性。最初はぎこちなく感じるかもしれません。
どちらかが最初は控えめでも、すぐに諦めず、練習を重ねましょう。
数週間で自分たちのリズムができてきます。
また、柔軟性も大切です。
予定が詰まっている週は、早めに別の日に振り替えましょう。
どうしても無理な場合は、電話で話すのも OK です。
大切なのはルーティーンを守ること。
私たちの関係は偶然に、任せず、大切にしているというメッセージになります。
まとめ、週1回の関係対話で、私はなんであなたを驚かせた？私はなんであなたをがっかりさせた？私があなたのために変えられることは何？
という3つの質問をすることは、パートナーシップを生き生きと幸せに保つ有効な手段です。
オープンさ、信頼、親密さを育み、両者がポジティブな感情も、批判も、願いも定期的に交換できます。
小さな問題はすぐに話し合い、大きくなる前に解決し、素敵な出来事は当たり前にせず共有できます。
科学的な知見も、こうした対話の有効性を裏付けています。
継続的にコミュニケーションを取り合い、お互いを認め合い、努力し合うカップルは、より高い満足度と強い絆を報告しています。
もちろん、こうした儀式が愛や情熱そのものの代わりになるわけではありません。しかし、それを育むものです。
毎週、意識的に関係を見つめる時間を取ることで、
あなたが大切、私たちの暮らしが大切、という気持ちを示せます。
この安心感と敬意こそが、幸せな関係の土台です。
ぜひ試してみてください。そして、自分たちに寛容でいてください。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、数週間もすれば、この対話の時間が楽しみになるはずです。週の中でエネルギーをチャージし、軌道修正し、何度でもお互いに戻れる大切な時間となるでしょう。
正直さ、傾聴、相互サポート、それら大切です。週1回の対話は、そのための枠組みを提供します。これは長期的な幸せへの小さな時間投資です。
ぜひ、この貴重な儀式の自分たちなりのルーティーンを見つけてください。